皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年2月19日金曜日、週刊自閉症ニュース第122号、スタートです。
自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。
この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。河北新報2月19日のニュースです。新規相談5ヶ月待ち、福島で発達障害専門医が不足。福島、子どもを中心とする発達障害の専門医や相談施設の不足が福島県内で深刻化しています。専門機関である福島県発達障害者支援センターの新規相談は現在5ヶ月も待たされる状態です。発達障害に対する家族の関心は高いのに、診察できる地域の医療機関が少なく、専門医が常駐する同センターに過度に集中する結果になっています。岐阜新聞2月13日のニュースです。問題行動の児童をめぐり学校側がアンケート。岐阜、岐阜県海津市内の市立小学校が昨年10月、発達障害の疑いがある児童が集団生活に不適応な行動をしたとして同級生に該当者児童からされたこと、困っていることなどを問うアンケートを行ったことが2月12日分かりました。アンケート前には該当児童の問題行動への対応などについて話し合う保護者会を PTA の要請で開いていました。12月に学校に抗議して退職したという同校の女性教諭54歳と非常勤講師の男性33歳が市教委に報告し発覚。元教員らも同日会見し、重大な人権侵害と指摘。県教員に校長らの処分を求める考えを示しました。読売新聞2月17日のニュースです。新障害者雇用制度9割減税、2010年度府予算案、大阪。2月16日発表された大阪府の2010年度当初予算案は、障害者の雇用促進で法定雇用率 1.8% を上回って障害者を雇用する中小企業などに法人事業税を9割減税する制度を4月に創設し、システム開発費に1600万円を盛り込みました。読売新聞2月18日のニュースです。職業訓練校、旧赤崎校に県内初軽度の知的障害者向け。鳥取、鳥取県教委は県内初となる軽度の知的障害者向けの職業訓練校、県立高等特別支援学校を旧県立赤崎高校に開設する方針を明らかにしました。2013年4月の開校を目指します。読売新聞2月13日のニュースです。自分らしさ、ちぎり絵で表現。小倉南の馬場幸喜君、福岡。北九州市立小倉南特別支援学校中学部3年の馬場幸喜君15歳のちぎり絵と水彩画の作品展が2月16日から小倉北区大門の画材用品店ボイスアート内のギャラリー層で開かれています。幸喜君は自閉症で、言葉で自分の意思を十分に伝えることはできませんが、作品は豊かな色彩にあふれ、見る人の心を和ませてくれます。会場にはこれまでに制作した数百点の中から約30点を展示します。 間は2月21日日曜日までで入場無料です。毎日新聞2月17日のニュースです。高等特別支援学校開校へ、軽い知的障害の生徒対象、県教委鹿児島。鹿児島県教委は2012年4月鹿児島県高等特別支援学校過去仮称を開校します。全国で多くの県が設置していますが、鹿児島県内では初めてです。知的障害の程度が軽い生徒らを対象に、職業訓練を中心とした教育を実施します。 AFP-BB ニュース2月17日のニュースです。愛情に関連するホルモンが自閉症を改善させる可能性、フランス研究。ロマンチックな恋や母性愛に関連するホルモンであるオキシトシンを吸入すると、自閉症患者の社交性が向上する可能性があるとする研究結果が2月16日アメリカ科学アカデミー企業のウェブサイトに掲載されました。研究チームは社会的反応の個人差は大きいと前置きしながらも、オキシトシンの長期使用が自閉症患者の他人を信用する気持ちを高め、社会的行動を助ける可能性があることを探る今後の研究への道を開いたと自負しています。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容はブログ自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父がさまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、自閉症などの発達に遅れのある児童のための学習・コミュニケーションに役立つ教材をご提供しておりますエカードのお店をご紹介いたします。今私の手元にはエカードがあります。これは先日自閉症の息子龍馬のコミュニケーションツールとしてアメリカのカリフォルニアのエカードのお店で作ってもらったものです。私の長男龍馬は現在中学3年生。エカードの有効性を知り始めようと決意したのは昨年末です。少し遅いのではと思われる方もおられるかもしれません。実は昨年末まではエカードの導入に少し躊躇している私がおりました。それは私の息子は多少の発語はありますので、エカードを始めることによって言葉でのコミュニケーションの力を停滞させてしまうのではないかということを自分なりに考えていたからです。ところが昨年末にエッグママこと末吉恵子さんとのポッドキャストそよ風対談で、また愛知県の岡崎キャラバン隊代表コウママこと荻野真澄さんの講演会で自閉症の疑似体験をさせてもらったことでエカードを始めることを決めました。自閉症の息子にとってエカードというツールを使うことで、より彼が楽にコミュニケーションを取りやすくできるなら十分有効な選択なのではと感じたのです。固定観念を崩してくれた昨年末のこれらの出来事がある中で、本格的にエカードを導入することにしたわけです。で、エカードは末吉恵子さんが代表されているエカードのお店で注文しました。通常は注文から2週間程度で手元に届くそうで、アメリカとはいえ時間的なストレスはありません。今エカードが手元にありますが、何よりもこの絵柄がわかりやすく可愛らしいです。エカードのお店では言葉や発達に遅れのあるお子様がご使用になり、コミュニケーションを促進することができる日本の環境で使える日本語のエカードを販売されています。また別の教材として、早期集中型の行動療法または ディスクリートトレーニングなどをされているご家庭に必要な教材も提供しているとのことです。週刊自閉症ニュースのブログ上にエカードの店の URL を載せますので、ぜひアクセスしてみてくださいね。我が家では先日導入したばかりなので、効果はどの程度出るかは未知数ですが、この先の息子の変化も、こちらか、もしくは、そよ風の手紙のホームページ内でご報告していきたいと思います。以上、今週のピックアップ、アメリカ・カリフォルニアのエカードの店をご紹介しました。さて、そろそろお別れの時間です。次回123号の配信は2月26日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。